そしてクリスマスおめでとうございます。本日は2021年の最後の主日です。コロナ感染やその他さまざまなことが次から次とある、そうした中でしたけど、私ども一人一人が主のお支えと恵みをいただきました。そして教会が守られて、そして導きをいただいてきましたこと、心から感謝をいたします。キリストの教会ではすでに新しい年が始まっております。おそらく4本のろうそくが順に火を灯されて、御後端の手術、大骨折第4手術を迎えたこと、第3手術ね、迎えたことでありましょうか。ご存知の通り、4本のろうそくにはそれぞれに希望と愛と喜びと平和という、それを表すと言い伝えられております。まあ、この順番にはいろいろと考え方があるんですけども、いずれにしましてもそれらの中心がそのろうそくの輝く光であるということは全く同じであります。光によって希望と愛と喜びと、そして平和がもたらされた、そのことが現れ出ております。しばらく前なんですが、私は宇宙飛行士の野口聡一さんのインタビューの記事を読みました。で、野口さんは延べ3回にわたって宇宙飛行を経験した、いわばベテランの宇宙飛行士ですね。その中から印象に深かったところを少し引用します。一部表現を変えております。こんなことを言っております。野口さんはそのいわゆるその理科系のエンジニアなんですけれども、彼はこう言うんですね。私は飛行士になった最初の日から、宇宙は人間をどう変えるのかという問題に関心があります。日本人の現役宇宙飛行士は7人いるんですが、こういういわば哲学的な問題を自分のライフワークだと考えているのはおそらく私一人だと思いますと。それではその理由は一体何ですかと問われて、こう答えました。ガガーリンが言った地球は青かった、確かにそうだった。しかしそれ以上に印象的だったものがあります。それは眩しさですと。太陽の光を反射する光まばゆい地球と真っ黒な世界である宇宙とのコントラストに衝撃を受けたのですと。で、その宇宙の黒というのは、それは漆黒ですと。地球上で見るその物体の黒というのは光が反射した黒い色です。でも宇宙では光は永遠に真っ暗な世界に吸い込まれたまま戻っては来ない、何もない黒なのですと。 こういうその宇宙飛行士野口さんの証言が光と闇ということについて、非常に示唆に富んでいるんではないか、そんなふうに私は思わされたことでありました。で、本日のイザヤ書の9章の1節以下はクリスマスの予言として私たちにはよく知られているところですね。旧約聖書のイザヤ書はその量においても、またその内容の広さと深さにおいても膨大な書です。で、その中でこのイザヤ書の最初の部分ですね、の中心点が2つあります。1つはイザヤの証明です。預言者としての神様からのメシですね。そして2つ目、これはインマヌエルメシア預言です。インマヌエルメシア預言の御言葉として主に3つ箇所があります。その中心として言っても良いのが本日のこの9章の始めです。そしてその前段になるのが7章の見よ、処女が身をもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けるという言葉です。またその11章の始めの部分、今お読みいただきました、そこはメシアの性格、どのようなお方であるのかということを別の角度から予言するのですね。さて、この9章の一節は、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたがと始まります。ただもし皆さんの中で別の聖書訳をお持ちの方がありましたら、後ほど確かめていただいてもよいかと思うんですけれども、この御言葉は9章の一節ではなくて、その前の8章の最後、おそらく23節となっている聖書があるのではないかと思うんですね。この場合は9章は1節ずつずれていきます。もともとのヘブル語の本文では8章の最後にこれが記されているというところからそうなっているんですね。内容は全く同じです。それで、しかし苦しみのあったところに闇がなくなるというそのしかし、それはこの前の8章につながっているんですね。それではそこでは一体どういうことがあったのかと。神様はイザヤに告げます。この証を束ねよ、この教えを私の弟子たちの心の内に封ぜよと、こうおっしゃる。しかしイスラエル、ユダの民は主の教え、主の御言葉に聞こうとはしない。それでは一体誰に聞くのか、何に聞くのか、それが霊媒や口寄せに尋ねるのだと、こう8章の19節にあります。聞くべきお方、主なる神様に聞かないで、聞くべきもない霊媒や口寄せに尋ね求める。それゆえに苦悩の暗闇の中をさまようほかはなくなるのだと、8章はそのように民の闇を描くんですね。これは果たしてイザヤの時代、紀元前8世紀のイスラエル、ユダだけのことであるのであろうかと。さまざまな新聞や雑誌、週刊誌の中には占いの欄が常設されています。関西のあるラジオ放送の番組では毎朝ですね、風水占いなるものが放送されています。で、その番組の中のその風水占いのコーナーのスポンサー、それは日本一の学生数を抱える東京のある大学であります。こういうことを何とも感じない、それが私どもの国の姿です。真実の神様を求めない、神様に背いている、その自分を、姿を決して認めない、それが罪の闇です。罪の闇は深いのです。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、それがイザヤの予言です。ゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたなと、あのヨシュアに率いられてカナンの地に入ったイスラエルはカナンの各地域を割り当てられました。ゼブルンとナフタリの土地は ガリラヤ湖、そこの、まあ、西北ですね。で、イスラエル全体で言えば北部の地域です。後にガリラヤと呼ばれることになるその一帯です。紀元前734年にはるか北の北方の強国アッシリアの軍がその南にあるシリアを滅ぼして、さらにその南へ北イスラエル王国、その頃ダビデの王国は二つに分裂してまして、北のイスラエルの王国と南のユダの王国になってました。その北のイスラエル王国に属するゼブルン、ナフタリの地を侵略して略奪をいたします。イザヤ書7章のあのインマヌエル預言、それが南ユダのアハブ王に告げられたのはこの直前の頃のことです。やがてそれから10年余り後に、紀元前721年、あるいは722年という説もありますけれども、そこに北イスラエル王国もアッシリアによって滅ぼされます。イザヤ書の9章が予言されたのはこの頃のことです。ゼブルンの地、ナフタリの地、ガリラヤに住む人々の多くがアッシリア帝国の他の地域へと連れ去られていきます。そしてそのガリラヤにはアッシリアの他の地域の民族が移し生まれてきた。移民政策を取ったんですね。その結果、ガリラヤ地方では民族の入り混じりが起きます。それだけではありません。宗教的な混交、混ぜこぜになっていくということが起きます。ですから南ユダの人々から異邦人のガリラヤと呼ばれることになります。これは蔑み、軽蔑の名称です。それは後に主イエスが来られてからも、例えばサマリアの女との出会いですとか、あるいはあの良きサマリア人の例え、その背景になって影を落としているんですね。ガリラヤ地方は占領され、略奪され、虐殺され、さらに圧迫され続けます。まさに闇の中を歩み、死の影の地に住む。しかしです。その異邦人のガリラヤが光栄を受けるのです。この三節以下にその喜びの様が語られていきます。借り入れた作物を敵に奪われることなく自分たちで手にすることができる。それどころか敵に打ち勝って戦利品を分け合うような喜びだと。ミディアンの日、それは詩式に出てきますギデオンの大勝利を指しています。預言者イザヤの言葉は、異邦人のガリラヤは光栄を受けた、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったとあります。受けた、照ったとそう告げます。それはいつそうなるのか。今はこの悲惨の中にある、闇の真っただ中にいるではないか。しかしイザヤに与えられたのはそうではない。神の御言葉は確実に実現をする、いやもうそうなるに決まっているのだという、そういう姿です。それは時間的には未来のことであろうとも、すでにそうなっている、完了している、そういうこととして断言をされるんですね。預言者の言葉に出てくる非常に特別な表現です。それはどのようにして実現されるのか。それが一人の緑子の誕生です。イエス・キリストが来られた。一人子なる神が人として、それも貧しく無力な赤子として生まれてくださった。闇の中に光として来られた。その救いの出来事なのです。人の技ではなくて神の御業です。別の聖書訳では、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられたと、そう訳しております。これも同じく、予言の特別な表現です。もうすでに起きたこと、完了したこととして宣言されております。主イエスが福音の宣教を始められたのはガリラヤからでした。マタイ福音書の4章は、 イザヤ書のこの9章の1節2節を引用して予言の成就であると証しをしました。そして主は弟子たちの大半をガリラヤから召し出されました。またそうです、救い主がお生まれになったという御使いからの知らせを最初に告げられたのは誰であったか。それはベツレヘムの野で野宿をしていた羊飼いたちでした。しかし実は羊飼いはその頃皇帝アウグストゥスの住民登録命令、その時も登録の対象にもされていない、他の人々からは蔑まれた人々でありました。神の憐れみ、主の愛は虐げられた人々、悩みと苦しみの中にあるものを決して捨ておかれることはないのです。それは夫を亡くした異邦人の女性ルツ、その子孫にダビデが生まれる、また神の祝福を心から叫び求めたハンナが神を讃えて油注がれた者メシアを予言した、そのことを思い起こさせます。神の御恵みは深く、また恵みのご計画の予言もまた重なり合っています。一貫しています。それが私たちの前に明らかになっていくではないでしょうか。この時期アドベントクリスマスによく読まれる本がいくつかあると思います。その中で最もよく知られたものの一つがイギリスの小説家ディケンズのクリスマスキャロルではないかなと、そう思います。皆さんお読みになっている方が多くおられると思います。この物語の主人公はスクルージーという人物ですね。もう老齢の域に入っています。独身です。彼の関心は事業が成功すること、あるいはお金を貯めること、それだけであります。おじさんクリスマスおめでとうという彼の甥の呼びかけに、クリスマス何がめでたいんだ、そんなもの何の役に立つんだと答える。そういうところからこの物語は始まっていきます。そういうスクルージーのところに夜クリスマスの亡霊、精霊とも言われますけども、現れてきます。過去と現在と未来と3人の亡霊です。その亡霊たちから自分の姿、他の人々、特に困っている人たちを顧みない、自分のことしか考えない己の姿、そして誰にも顧みられないで死ぬであろう未来の姿、それを見せられてスクルージは震え上がって後悔するのです。わしは生まれ変わりました、わしのために取りなしてください、憐れみをかけてくださいと、亡霊にすがりついた彼はふっと我に返ります。3日2晩かかった幻の経験だったはずなんですが、それが実はほんの数時間の出来事だったんです。物語の結びは、生活の苦しさの中で悩んでいる彼の雇い人、従業員に対して、クリスマスおめでとうボブ、君の給料を引き上げるよと、そして生活苦と戦っている君の家族を援助させてくれと、そういうスクルージーの言葉とびっくり仰天している雇い人の姿を持って閉じられていきます。この小説はとても分かりやすい構造を持っていますね。人を憐れむ同情心とその行いということに重きが置かれていると思います。ただ私は今回とても久方ぶりに読み直してみまして、これは新しい翻訳でしたんですが、読み直してみまして気づかされたことがあります。主に2つです。1つはこの小説がこの家の中にある暖炉ですね、スクルージーの過去、現在、そして未来、それらに登場してくる様々な家や家族の暖炉と、その暖炉の周りでのその交わり、団らん、そういうものがこう小説の枠組みになっているということです。で、二つ目、もう一つっていうのは、それはスクルージの現在ですね。一人暮らしの寒々とした住まいの描写、それがされる わけですが、そこに暖炉がある。そこにはオランダのタイルがはめ込まれているとあります。おそらくはあの青いターバンの少女の絵で知られるフェルメールのふるさと、オランダのデルフトのタイルでしょう。そこにはカインとアベル、パロの娘、アブラハムなど聖書の物語が、そのおそらくは青い色彩で焼き付けられたデルフトタイルで貼り付けられてあったんですね。で、これは暗示的です。スクルージが変えるべきところは、このタイルがはめ込まれている暖炉ではないのかと。作者のディケンズが表立って描いているのは、スクルージが、わしが生まれ変わりましたという、その決心の表明でもない。困っている者や弱い人を顧みる、そういう行いでもない。実は、聖書が明らかにしてくださる神の憐れみと恵みにのみお便りをする。自分も従いたいと願う。そこに汲み取るべきことがあるのではないのか。これはおそらくはディケンズが書こうとした、あるいは書いたこと、その裏にある。彼も考えてなかったようなことが、実はそういう見心がこの中にも隠されているんじゃないかな。そんなことを思わされたことでございました。イザヤが予言した一人の緑子、メシア、救い主はどういうお方なのか、四つの皆が告げられます。不思議な預言者。英語の聖書の多くはですね、ワンダフルカウンセラー、ワンダフルカウンセラーと訳しているようです。カウンセラー。不思議なというのは一体どういうことでしょうか。旧約聖書の研究をなさって、特にイザヤ書や詩編からの優れた説教をしておられる小林和夫先生がこんなことを語っておられます。真っ先にヘブル語のペレ、不思議という言葉が登場するのは、明示をしがたい預言者の感動を表している。無限の神を的確に表現する言葉は存在しない。不思議という単純で再現のない言葉こそが最善の表現なのかもしれない。こんなふうに言っておられます。主がお送りくださった聖霊もまた助け主です。聖書は明かしします。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。ロマ書の8章です。もう一つの名は力ある神。天地万物すべてを創造された神様こそ真に力ある神です。すべての歴史をも支配しておられます。そしてその力ある神が弱い者、苦しみ者を顧みてくださる神様です。特に主の皆を呼び求める者たちを決してお忘れになることはありません。そして3番目に永遠の父、万物の作り主、永遠から永遠まで治めておられる神様。永遠という言葉、それは神様にのみふさわしい言葉であります。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがない。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることがありません。救い主の四つ目の皆は平和の君と呼ばれる。ガリラヤを支配した者は殺戮であり、暴力であり、抑圧でした。そしてそれは今に至るまでこの全世界にあります。殺戮がない、そのように見えるところでも人が人を抑圧しています。しかし必ず平和が来る。聖書の約束です。主は平和の君だからです。先日、新聞に一冊の本をめぐって記事が掲載されていました。本の題名は、真珠湾攻撃総隊長の回想という題です。淵田光雄氏の自叙伝ですね。で、この記事をお読みになった方あるかもしれませんが、要点を非常によく抑えて書かれてあったと思うんですね。一部分だけ少し抜き読みをしてみます。日米海戦から今年で80年、海戦の火蓋を切った海軍中佐淵田光雄は、 数奇な運命をたどった男だった。米国ハワイ州の真珠湾を奇襲攻撃するために太平洋を渡り、その11年後に今度はキリスト教の平和の伝道者として太平洋を渡った。1941年12月の8日、フチダは6隻の空母から発した戦闘機爆撃機350機を陣頭指揮して米太平洋艦隊に甚大な被害を与えた。フチダが発した暗号電報トラトラトラ、すなわち我奇襲に成功せり、それは世に知られた。フチダ氏についてこの記事の紹介メモは簡潔にこう記します。1902年奈良県生まれ、海軍兵学校卒、敗戦時は大佐で海軍総隊航空参謀、1951年48歳にしてキリスト教の洗礼を受ける。翌年米国伝道の旅へ、欧州台湾などにも伝道の旅は65歳まで続けられた。1976年、73歳で亡くなった。さてこの記事はこんなことを続けています。敗戦後は故郷の奈良に戻って農業を営んだ。敗戦の荒廃の中で真珠湾の英雄は一転して白眼視された。フチダはすさんだ気持ちの中でジェイコブ・ディシェイザー氏が書いた小冊子、私は日本の捕虜だったを手にした。ディシェイザーは中国で日本軍の捕虜となり、虐待を受けながらも聖書を支えに生き抜いて、戦後は日本でキリスト教の布教活動を行っていた。フチダはこの小冊子をきっかけにして聖書を読み、憎悪と復讐の連鎖を断ち切ることの啓示を受けて、やがて1951年に洗礼を受けた。翌年米国からの誘いで訪米し伝道活動を開始した。以下続いていくんですけど、この記事には副題がついています。それは英雄の開墾、平和への信念と、こういうタイトルです。大変よくまとめられた記事で、記者の方も真摯に対面しておられることが感じ取られました。ただ私どもからすると少し物足りないと思わせられることがあるんですね。それは何か、肝心なところが欠けているからです、抜けているからです。それは英雄の開墾という副題ですけれども、開墾というのは単に後悔や悔しさではなくて悔い改めだからです。聖書を読んで淵田氏は心を刺されたんですね。十字架の上に挙げられた主イエスが祈られました。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと。この御言葉が淵田氏の魂を刺し貫きました。アメリカを憎み、敵の兵士を憎む、それは私の罪だと。私の罪の姿だと。主イエスを十字架にかけたのは私だと。主は私の罪のために死なれたと。その悔い改めによって、淵田氏は救いを受け取って、新しい命に生きるものとされたのでした。生まれ変わった土田光雄は力をいただいて、証人として大胆にアメリカに向かうのです。人生が新しくされたのです。淵田氏が運ぼうとした平和、それはただ戦争のない平和だけではない。戦争し殺し合った憎しみからの癒しという、それだけでもなかったはずです。十字架につけられた救い主を信じることにおいて与えられた神様との和解、神との和解、それこそが根本である、始まりである。そのことを携えて太平洋を渡ったのです。なぜなら神は御子の十字架の血によって平和を作り、御子によって和解させてくださったからです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださった。そう御言葉は告げています。キリストの平和があまねく世を覆う日に向けて、私どもが今生かされている、そのことを感謝して、私どももまた御心によって用いていただけることを願っていきたい、そう思うことでございます。先週 私の存じ上げている一人のシスター、教会の献身者が天に帰られました。生まれ育ったヨーロッパの地を離れて日本に使わされて40年を超えています。神と人への奉仕に献身をされました。先週の手術19日にクリスマスの礼拝を守られました。翌日ある交わりがあって出かけられました。その際に一人の牧師と話をしたときにシスターはこう言われました。近頃私は一つの御言葉が心にかかっているのです。それはテサロニケ人への第一の手紙でした。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。シスターが御国に召されたのはその2日の後でありました。私たちを愛し慈しんでくださる神様は、主を愛し主にお従いすることを願う者を変わることなく顧みていてくださいます。お忘れになることは今も後も決してありません。お祈りをいたします。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。父なる神様、御子のご降誕の恵みに心より感謝をいたします。闇の中から光に入れていただいた私どもが光の中をまっすぐに主にお従いしていくことができますように、なお助け導いてください。御心にかなうすべての人々があまねく光の中に生きることができますように顧みをお与えください。私どもは土の器ですが、主イエスキリストの福音を持ち運ぶものとしてください。欠けの多いものであっても、その欠けから光が輝き出てくださいますように、どうか帰り見てください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。アーメン。